おはようございます。
おはようございます。
この朝も皆様と共に神様の前に礼拝を捧げることができることを心から感謝をします。一言お祈りを捧げてメッセージに入ります。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美します。先週1週間も私たちの歩みを導いてくださり、この朝私たちをこのところにお導きくださりありがとうございます。今御言葉が開かれました。どうぞあなたが今この時働いてくださって、私たち一人一人にお語りくださいますようにお願いをします。また聞いたならば、主よどうぞ私たちがまたその御言葉に従っていくことができますように。主よどうぞこの時間をあなたが豊かに祝福してください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今私たちはイエス様が私たちのために苦しんでくださったことを覚える受難節、レントの時を歩んでいます。そのような中で先週私たちは昇天者記念礼拝を持ちました。先に天国に召された方々のその生涯を覚えながら、天国の希望、復活の希望を再確認しました。今日の聖書の箇所もまた天国の希望、復活の希望を覚えるのにふさわしい箇所です。このように始まります。23節をお読みします。その日、復活はないと言っているサドカイ派の人々がイエスに近寄ってきて尋ねた。サドカイ派の人々は死者の復活などないと信じていました。このサドカイ派の人たちはどのような考えから復活はないと言っていたでしょうか。まあ、実はこのサドカイ派の人々の考え方を理解するのは私たちにとって思ったより難しいことではないかもしれません。なぜなら彼らは私たちと似ている部分があるからです。私たちは聖書だけを信じ、これを信仰と生活のすべての基準とするプロテスタントのクリスチャンであります。サドカイ派の人々もこれと少し似ている部分があったと言えます。彼らは旧約聖書の中でも特に創世記から新明記までのモーセ五書と言われる部分だけを聖なる書と考え、これを大切にしていました。そしてそこに書かれていることを一つ一つ守っていたのです。そしてその創世記から新明記までの中には復活についての明確な記述がないと、そのように彼らは信じていました。ですからサドカイ派の人々は復活など存在しないと考えていたのです。この考えをもとにサドカイ派の人々はイエス様のところにやってきて質問をします。彼らは新明記25章に書かれているレビラトコン、つまりやもめとなった妻を夫の兄弟が迎えるという立法を根拠に次のように言いました。24節、先生、モーセは言っています。ある人が子がなくて死んだ場合、その弟は兄嫁と結婚して兄のために子を設けなければならない。このレビラト婚と呼ばれるこの制度は未亡人の生活を守り、家計を存続させるためのものでした。この立法は若くして夫を亡くした女性に将来の希望を与えてくれるものでした。サドカイ派の人たちはこの立法を使ってイエス様に挑戦的な質問を投げかけたのです。25節から28節をお読みします。さて、私たちのところに7人の兄弟がいました。長男は結婚しましたが、このないまま死に、その妻を弟に残しました。次男も三男もついに7人とも同じようになりました。最後にその女も死にました。 すると復活の時、彼女は7人のうち誰の妻になるのでしょうか。皆その女を妻にしたのです。この質問は一見するととても聖書的で、また論理的で最もな質問に見えます。しかし実際はこの質問は答えを求める質問というより、ただ復活の考えを批判するためのもの、イエス様を批判するために作られた質問でした。おそらくこれは作り話です。7人の兄弟が次々と死ぬというのはあまり考えられない状況です。つまりこの質問はおそらくイエス様が教えていた復活と永遠の命の考えを攻撃するためだけに作られた架空の質問であったのです。このサドカイ派の質問を、サドカイ派の人のこの質問を見ていると、まるで数学の文章問題のようです。一見シンプルに見えるこの質問は、実はとても巧妙に仕組まれていました。サドカイ派の人々は、この質問には到底答えることができないだろう。イエス様であっても答えられないだろうと思っていました。イエス様はこの挑戦に、どのように答えられたでしょうか。神の知恵と、また聖書の正しい理解をもって、イエス様はこの質問に賢くお答えになりました。サドカイ派の人々は復活を信じていませんでした。彼らは復活がないと証明しようとしてイエス様に質問を投げかけました。その質問は、先ほど見たように、ある女性が次々と夫を亡くし、7人の兄弟すべてと結婚した場合、復活の後には誰の妻になるのかというものでした。これはイエス様を困らせるための完璧な問いだと彼らは考えていました。復活を信じるパリサイ派の人々であれば、この質問にどう答えたでしょうか。そのことはここには書いてありません。もしかしたらファリサイ派の人々も明確な答えを持っていなかったかもしれません。だからこそこのサドカイ派の人々はイエス様のもとにこの質問を持ってきたのかもしれません。しかしイエス様はファリサイ派の人々のようではありませんでした。イエス様はこう答えられました。29節、イエスはお答えになった。あなた方は聖書も神の力も知らないから思い違いをしている。そしてさらにイエス様は続けられます。30節、復活の時には目取ることも嫁ぐこともない、天の御使いのようになるのだ。イエス様はまずここで言われました。あなた方は聖書も神の力も知らないから思い違いをしていると。彼らはまず聖書を理解していませんでした。旧約聖書の最初の5つの章をとても大切にしていたこのサドカイ派の人々が聖書を知らなかったとはどういうことでしょうか。彼らは、その彼らが聖書と呼ぶ部分でさえも、失礼しました。彼らは、その彼らが聖書と呼ぶ部分に復活の証拠があるにもかかわらず、そのことに気づいていなかったのです。また、彼らは神の力も知りませんでした。彼らは復活した後も、この世と全く同じような人間関係が続いていくのだと考えていました。しかしイエス様はそうではないのだと、天国の現実はこの世の現実とは違うのだと、天国では結婚の制度はなく、人は天使のようになるのだと、そのように教えてくださったのです。サドカイ派にとって、結婚は社会の基盤でした。ですから死後の世界でも、当然それは必要な制度だと考えていました。彼らは、自分の生きている状況、制度、常識にとらわれて、その常識の中で、 天の国を解釈しようとしたのです。しかしイエス様は、天国の人間関係は地上のものとは異なるのだということを教えてくださいました。私たちはいつも私たちのものの見方と天国のものの見方、神様のものの見方は異なるのだということを覚えている必要があります。このサドカイ派と呼ばれる人たちはお金持ちで地位のある宗教指導者たちだったようです。彼らはおそらく宴会の席でどうやったら復活を信じるファリサイ派の人々を論破できるか話し合っていたことでしょう。天国では最初の夫と2番目の夫が妻を奪い合うのか、7人の夫が順番に勝負を挑むのか、そんなことを話し合いながら、彼らはこの質問を誰も論破することのできる完璧な問いだと信じていたことでしょう。しかしイエス様は実にたった一言でこの問いを打ち砕かれました。それはつまりこういうことです。復活した後の世界は地上と同じではない。結婚の制度は地上のものであり、天国では私たちはそれを超えた存在になるのだと。このイエス様の言葉によって彼らの論理は完全に崩れ去りました。彼らの最強の問いだったはずの問いはもはや二度と使えないものとなりました。イエス様はこの場面で結婚について全てを教えてくださったわけではありません。しかしこのイエス様の言葉からまた私たちの結婚の意味ということについても考えさせられるのではないでしょうか。結婚の目的、それはただロマンチックな愛を楽しむことだけにあるのではありません。幸せな家族を築くこと、それだけにあるのでもありません。結婚の究極の目的は神様を第一にすることであるのです。私たちはしばしば映画やドラマのような運命の出会いを夢見ます。しかし結婚そのものにあるのではなく、神様を第一として歩むことにあります。それは結婚だけでなく私たちの人間関係全体、私たちの人生全体においても言えることです。私たちの人生すべての局面で神様を中心にすること、それが私たちにとって最も大切なのです。その上でイエス様は、復活の時には目取ることも嫁ぐこともない天の御使いのようになるのだと言われました。天国では独身の状態が基本であり、すべての人が神様に完全に集中するのだというのです。これを聞いてどのように感じられるでしょうか。天国で結婚がなくなるのは寂しいと思われるかもしれません。しかし天国においては結婚のような深い愛の関係がなくなってしまうのかというと、決してそうではありません。むしろその反対です。天国では私たちの愛そのものがより深く完全なものになるのです。私たちの持つ愛のイメージは地上のものに縛られています。しかし天においてはもっと純粋で、もっと深く、もっと長い永遠に続く愛がそこにあるのです。エフェソの信徒への手紙3章18節19節、すべての聖なる者たちと共にキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどのものかを悟り、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができ、神の満ち溢れるものすべてに向かって満たされますようにとあります。サドカイ派の人々は 死んだら全てが終わると考えていました。だからこのような質問をしたわけです。しかしイエス様は旧約聖書の出エジプト記を引用してこう言われました。本文に戻って31節32節をお読みします。死者の復活については、神があなた方に言われた言葉を読んだことがないのか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあるではないか。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神なのだ。もしアブラハムが死んで、それで終わってしまったとするなら、神様は死んだ者の神ということになってしまいます。しかし神様は生きている者の神であり、彼らはその神のもとで生きているのです。この一言で、サドカイ派の人々の間違いは明らかになりました。彼らは聖書を深く知っているつもりで、実はその本当の意味を理解していなかったのです。イエス様はここで、しようとすればもっと長い説明をすることもできたでしょう。創世記から始めて、例えば、神様は塵から人を作られたのだから、死者を蘇らせることもできるとそのように論じることもできたでしょう。さらに、旧約聖書のモーセ五章以外の様々な箇所を引用して、復活について説明することもできたでしょう。しかしイエス様はここで、たった一つの聖句を引用され、それで全てを説明されました。それはその言葉が、サドカイ派の人々が最も大切にする、モーセ五書の中の言葉だったからです。イエス様はいつも、最も適切な言葉を、最も適切なタイミングで、私たちに与えてくださるお方です。そのお方が私たちにも知恵を与えてくださいます。知恵の御言葉を与えてくださいます。長くを語られることはないかもしれません。しかしイエス様の与えてくださるそのたった一つの御言葉が私たちの人生を導き、私たちを作り変えていくのです。イエス様が出エジプト記を引用されて、そのことを簡潔に説明されたことは、サドカイ派の人々にとっても、ファリサイ派の人々にとっても、驚くべきことでした。そのことが、次の34節を見ると書いてあります。彼らはイエス様の言葉を聞く、答えを聞くと、もはや何も言うことができませんでした。彼らの絶対に解けないはずの、なぞなぞは、いとも簡単に解かれてしまったのです。そしてまたマタイはこのように記しています。33節。群衆はこれを聞いて、イエスの教えに驚いた。サドカイ派の人々、ファリサイ派の人々だけでなく、そこに集っていた群衆も、イエス様の答えに驚きました。今まで生きてきて一度も、このような光景を目にしたことはなかったのでしょう。複雑な宗教的な問いがあまりにも素早く的確にそしてシンプルに答えられたのです。そのイエス様の姿を見てこの群衆たち、無学で知識がないとみなされていた人々ですら、このイスラエルにおいて、いやおそらくこの世界全体において誰が宗教的権威を、道徳的権威を持っているのかを悟ったのです。群衆はこれを聞いて、イエスの教えに驚いたと。私たちはどうでしょうか？私たちはイエス様の教えに日々驚いているでしょうか？今日このように、皆さんがこの礼拝に集われたということは本当に素晴らしいことです。そしてそのことは私たち一人一人がこのイエス様というお方に 何らかの魅力を感じているということを意味していると思います。しかし私たちは日々の生活の中でどれぐらいこのイエス様の言葉に驚かされているでしょうか。日々答えを求めて聖書を貪るように読み、驚きを持ってイエス様の言葉を聞く、そのような私たち一人一人とならせていただきたいと思うのです。そして彼らが驚いたそのイエス様の教えの内容は何だったでしょうか。それは天の国の現実は私たちが生きているこの世の現実とは異なるのだということです。この世の愛は儚く不完全です。しかし神様の愛は決して変わることのない、広く長く高く深い永遠の愛です。そしてその神様の愛が私たちのうちに注がれることによって、神の国のその現実が私たちのうちに実現していくのです。なんという素晴らしい恵みでしょうか。イエス様は罪深い私たちを愛し、私たちのためにその命をも惜しまずに十字架の上で死んでくださいました。そのことによってイエス様とイエス様を愛する私たち教会との間に婚姻関係が結ばれました。この世の結婚はやがて終わる時が来ます。しかしイエス様と教会との間の婚姻関係は決して終わることのない永遠の契約です。私たちのこの世での結婚はこの素晴らしいイエス様の愛を深く体験するために、神様が私たちのために備えてくださった制度なのです。だからこそ神様は今日も私たちに語られるのです。イザヤ書55章3節。耳を傾け、私のところに来るがよい。聞け、そうすればあなた方の魂は生きる。私はあなた方と永遠の契約を結ぶ。ダビデに約束した確かな慈しみだ。イエス様のもとに行き、その言葉に耳を傾け、その教えに驚きつつ、そのイエス様の愛を、決して変わることのない永遠の愛をいただいて、今週1週間も歩んでまいりましょう。祈ります。私は、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあるではないか。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神なのだ。愛する天のお父様、生きているあなたが、今も私たちに語ってくださいますから、ありがとうございます。必要な時に、必要な御言葉を、私たちに与えてくださり、私たちの歩みを導いてくださいますから、ありがとうございます。そして復活の時、私たちは栄光の体に変えられ、主はあなたとの深い交わりの中を、歩むことができることを教えてくださり、ありがとうございます。主よ、そしてそのあなたの素晴らしい愛を、あなたを信じる時に、あなたを受け入れる時に、今、この世を生きる私たちにも、あなたはその愛を注いでくださることを教えてくださり、ありがとうございます。主よ、どうぞ、今週一週間、そのあなたの永遠の愛で満たしてくださいますように、あなたのもとに行き、あなたの御声を聞いて、私たちが歩んでいくことができますように、お助けください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。